2ページから5ページ、第39回国民文化祭、第24回全国障害者芸術文化祭、清流の国岐阜文化祭2024、共につなぐ未来へ、清流文化の創造、2024年10月14日、月曜祝日、から11月24日日曜、水波市政70周年記念ロゴがあります。清流の国岐阜文化祭2024は第39回国民文化祭と第24回全国障害者芸術文化祭の統一名称で、各種文化活動を全国規模で発表、共演、交流する祭典です。岐阜県での国民文化祭は、平成11年度第14回大会以来25年ぶり2回目、全国障害者芸術文化祭は、平成14年度第2回以来22年ぶり2回目の開催となります。特別展、美濃近代窯業の開拓者、曽根自創園製陶所。須江町で創業した曽根自創園製陶所が、明治時代から平成時代に生産した洋食器等を展示します。また、展示品や写真等を掲載した図録を刊行します。期間、10月12日土曜から、令和7年2月23日、日曜祝日。時間9時から17時。入館は16時30分まで。場所、当時資料館。入館料200円。高校生以下無料。国際陶磁器フェスティバル美濃2024の7館入場セット券でも入館できます。11月3日文化の日は入館無料です。問い合わせ。陶磁資料館、電話 67-2506、 陶磁資料館ホームページの QR コードがあります。写真が2枚あります。説明、それぞれ赤色と緑色を基調とする絵付けを施したお皿やティーカップなどの洋食器です。写真終わり。作品展、キラキラハッピー作品展、東農特別支援学校作品展、東農三市、土岐市、瑞浪市、多治見市の各会場で、東農特別支援学校の児童生徒による作品の巡回展を開催します。市内における展示日程は下記の通りです。1、総合文化センター、11月1日金曜から3日日曜祝日、各日9時から17時。2、市役所市民ホール、11月5日火曜から8日金曜、各日9時から17時。問い合わせ、社会福祉課、電話 68-2113。詳細はこちら、QR コードがあります。写真、説明。黒、赤、青色などで色付けされた顔の陶板です。写真終わり。障害福祉講演会。アートで変革、異彩を放て。普通じゃない、それは同時に可能性。異彩を放てをミッションに掲げ、知的障害のあるアーティストのアートデータのライセンスを管理し、様々なビジネスを手掛ける株式会社、ヘラルボニーの安藤奈穂氏、瑞浪市出身による講演会を開催します。また同日、アーティストの作品紹介やアートライフスタイルブランドヘラルボニー、すべてアルファベットの商品の展示も行います。日時、11月3日、日曜祝日。場所、総合文化センター。入場料、無料。講演会、時間13時30分から15時、会場、文化ホール、展示、時間13時から16時、 海上保安へ。問い合わせ、社会福祉課、電話 68-2113。 詳細はこちら、QR コードがあります。写真説明。白色の下地にいくつもの赤く塗りつぶした円を描き、黒や紫のマジックで縁取っています。写真終わり。特別展講演会。瑞浪市化石博物館開館50周年記念事業、瑞浪化石フェスタ、パレオパラドキシア大集合。期間、10月19日土曜から27日日曜、10月21日月曜は休館。時間、9時から17時、10月19日は10時から17時。場所、総合文化センター2階展示室。ホームページの QR コードがあります。令和4年6月に、瑞浪市かまど町で絶滅した海生哺乳類パレオパラドキシアのまとまった骨格が発見されました。発掘後約1年半をかけてクリーニングや研究を行った結果、頭骨を含む全身の 60% もの部位が確認でき、パレオパラドキシア瑞浪かまど標本と名付けました。そして令和6年に復元骨格レプリカ、復元模型、復元画を制作し、本展示会でお披露目します。また本展では、日本で見つかった頭骨を含むパレオ・パラドキシア骨格標本の柳川標本、大野原標本、津山標本を展示します。各地の博物館から一堂に集まったパレオ・パラドキシアの骨格は圧巻です。4体の骨格標本の写真があります。1つ目、津山標本、岡山県、豊橋市自然史博物館所蔵。2つ目、パレオ・パラドキシア瑞浪かまど標本、本展示会で全身骨格をお披露目します。3つ目、大野原標本、埼玉県、埼玉県立自然の博物館所蔵。4つ目、柳川標本、福島県、福島県立博物館所蔵。写真終わり。オープニングセレモニー。日時、10月19日土曜、10時から11時。場所、総合文化センター正面玄関。展示室。内容、テープカットの後、研究者による展示解説があります。どなたでも自由にご参加いただけます。解説者、長谷川義和博士、岡崎義彦博士、河野直樹博士、北川博道博士、安藤祐介博士。展示解説会、日時10月19日土曜、12時から17時、場所、総合文化センター展示室。内容、上記時間中、研究者が常駐し、展示解説や質問を随時受け付けます。解説者、長谷川義和博士、岡崎義彦博士、河野直樹博士、北川博道博士。パレオ・パラドキシア座談会。化石の研究者が集結。パレオ・パラドキシア瑞浪かまど標本の研究成果や各地のパレオ・パラドキシア化石、瑞浪の化石についてお話しします。日時、10月27日日曜、13時から15時、入場料無料、申し込み不要。場所、総合文化センター文化ホール。問い合わせ、化石博物館、電話 68-7710。 ゲスト登壇者からのコメント。各コメントごとに顔写真が添えてあります。長谷川義和博士。私は各地のパレオ・パラドキシアの骨格復元の指導などを行いました。 今回これらの標本が集まるのが楽しみであり、当時の話もしたいと思います。河野直樹博士、何十年も前から何十回と化石採集した竈門町の化石産地近くから稀有な全身骨格が見つかったのは驚きです。現時点での研究成果を紹介します。王子達夫博士、謎の奇獣パレド・パラドキシアのどこまでが明らかになっているか、どこが分かっていなくて議論となっているかに焦点を当てて司会を行いたいと思います。北川博道博士、私が作った三条図によりこの生物の死後に何が起こったのかが分かってきました。三条を記録することの重要性を中心にお話しします。岡崎義彦博士、古脊椎動物研究者を目指していた50年前、中央自動車道建設の化石調査に参加した思い出の場所です。その時の思い出もお話しする予定です。吉田秀和博士、パレオ・パラドキシアの骨に付着したコンクリーションを研究しました。その形成過程について明らかになったことを皆さんと共有したいです。松井久美子博士、アメリカではパレオ・パラドキシアの仲間の化石が日本よりもたくさん見つかっています。これらの化石研究の裏側を紹介したいと思います。川谷彩子博士、私が関わった新潟県や長野県産のパレオ・パラドキシア化石を紹介し、水波さんの標本と似ている点、異なる点について話題提供します。協力、埼玉県立自然の博物館、豊橋市自然史博物館、福島県立博物館、名古屋大学博物館、公園、日本古生物学会、公園講演会、はじめの講は公の講、後の講は講話の講、三番叟、祝い事の舞をめぐって、芸能の中に息づく祈り、芸能として日本全国に伝え残された祝い事の舞三番叟、伝統芸能に伝承されてきた三番叟の上演と、専門家陣を交えたシンポジウムを通じて、日本の祈りの形を探っていきます。日時、11月9日土曜、13時から16時30分、12時30分会場。プログラム、13時開会、13時20分から、第1部、祝い事の舞上演。半原操り人形浄瑠璃保存会、水波市。角上笹踊り育成会、水波市。認定 NPO 法人、農村歌舞伎祇園座保存会、香川県。松川龍之介、愛知県。松川龍二世家元。15時から、第2部シンポジウム、安田文吉パネラー、南山大学名誉教授、東海学園大学客員教授、安田紀子パネラー、岐阜聖徳学園大学名誉教授、金子武史パネラー、武蔵野大学文学部准教授、小栗幸恵コーディネーター、岐阜県直吹き保存振興協議会会長。場所、総合文化センター文化ホール。入場無料。問い合わせ、スポーツ文化課、電話 68-7710、 QR コードがあります。写真が3枚あります。1枚目、認定 NPO 法人農村歌舞伎祇園座保存会。説明、大きな松を描いた板場目の前で烏帽子をつけ、華やかな振袖を着た太夫が舞っています。その後ろに三味線などの音曲を奏でる制服姿の生徒が3人座っています。2枚目、 角上笹踊り育成会。説明、紅白幕が下げられ、御座を敷いた舞台で、白の狩り犬に、烏帽子をかぶった男子三人と、青白い振袖に、朱色の帯を締め、一文字笠をかぶった八人ほどの女子が、手に笹を持ち舞っています。三枚目、半原操り人形浄瑠璃保存会。説明、松の板場目の前で、沖縄の人形に合わせて、四人ほどの児童が素踊りを披露しています。薄い緑色の着物に、紫色の袴を履き、烏帽子をかぶっています。写真終わり。清流の国岐阜文化祭2024、地芝居伝統芸能フェスティバル応援事業として、地芝居スタンプラリーの対象公演です。詳しくは、地芝居大国岐阜ウェブミュージアムへ、QR コードがあります。第34回美濃源氏フォーラム2024応援事業、明智光秀シンポジウム、観光から教育へ、日時10月26日土曜13時から17時、講師小和田哲夫氏、静岡大学名誉教授ほか、場所総合文化センター文化ホール、会費無料、希望者に資料を1000円で販布、主催美濃源氏フォーラム、美濃源氏時氏復活祭、参加事業出来茶禅一味、座談茶会歴史公演、日時11月24日日曜13時から16時、場所水波市時町正源寺、会費500円、持ち物白い靴下、主催文化庁厚生労働省岐阜県、清流の国岐阜文化祭2024実行委員会、美濃源氏フォーラム。申し込み問い合わせ、美濃源氏フォーラム、詳細は二次元コードからご確認ください。電話090-5108-8374、メール mino-tokai@docomo.ne.jp、 QR コードがあります。中山道往来、中山道右往区。江戸時代の主要街道、中山道の中でも、往時の面影を色濃く残す、細久手宿から御嶽宿までの 11.8km の区間で、中山道の原風景を楽しもう。道中の史跡を巡るもよし、紅葉などの景色を楽しむもよし、自分なりの楽しみ方を見つけてください。日時、11月2日土曜8時30分から小雨決行。受付場所、細久手宿細久手公民館、御嶽宿御嶽宿三三広場。受付時間8時30分から10時、参加費500円、中学生以下無料、水波駅北口から無料シャトルバスあり、 JR 水波駅大久手宿細久手宿を結ぶ休日デマンド交通も実施します。要予約、有料。スタンプラリー同時開催、スタンプラリー達成者にウッドチャーム贈呈。問い合わせ、商工観光課。電話、68-9803。観光協会、デマンド交通について。電話、51-8161。詳細はこちら、QR コードがあります。写真、説明。木漏れ日が差す石畳の道を、ジョジが歩いています。写真、終わり。令和6年度水波市文化祭。今年も文化祭を開催します。今年度は岐阜県で清流の国岐阜文化祭2024開催に伴い、中央公民館文化祭、 文化協会祭、中部寿大学学園祭を合同で実施します。お誘い合わせの上、ぜひご来場ください。入場無料。芸能発表、マルシェ、体験コーナー。11月16日土曜、17日日曜、23日土曜、24日日曜、10時から15時、中央公民館。芸能発表、合唱、演奏、朗読、舞踊、マルシェ、軽食、弁当、ドリンクなど販売。体験コーナー、プログラミング、マジック教室など。作品展示、絵画、陶芸、写真、手芸など。11月16日土曜から24日日曜、10時から15時、中央公民館展示室ほか。18日月曜は休館日のため休止。内容は中止、変更となる場合があります。問い合わせ、障害学習課、電話 68-5281、市ホームページの QR コードがあります。清流文化地域推し活動、地位推し。地位推し活動とは、清流の国岐阜文化祭2024を皆さんと盛り上げていくため、県内各市町村が地域の文化として誇れる推しをモチーフとしたオブジェ、あんどんを制作し、岐阜県で開催される文化祭の開会式などで披露するプロジェクトです。瑞浪市の作品テーマはパレオ・パラドキシアです。パレオ・パラドキシアとは、のり巻きを束ねたようなユニークな歯を持つ絶滅した哺乳類であり、謎の奇獣と呼ばれています。市では、令和4年6月に、かまど町にて骨格の化石が発見され、大きな話題となりました。6月から7月にかけて、地域住民などを中心に、多くの方と共にワークショップを3日間実施し、パレオ・パラドキシアのあんどんを制作しました。写真・説明。内側に明かりが灯された張り子のようなパレオ・パラドキシアのあんどんを囲み、子供を中心に16人の制作者が笑顔で写っています。写真終わり。問い合わせ。清流の国岐阜文化祭2024瑞浪市実行委員会事務局障害学習課電話 68-5281 市ホームページの QR コードがあります。